しかしこのように私たちの健康が守られて、週ごとに一緒に礼拝を捧げることができますことは大変幸いなことだと思っております。私たちはこのヨハネによる福音書を学んでおりますけれども、今日のところは一体イエス様はどこから来たんだろうかと、でどこから来て一体どこに行くんだろうかということが問題であります。まあ私たちも一体自分はどこから来てどこへ行くのかなと、こういうふうに考えるってことあるんじゃないかと思いますが、まあ特別な意味でイエス様はどこから来たのか、でどこへ行かれるのかということについてイエス様がお語りになった、それが今日のところであります。カリンホの祭り、その祭りの最中にイエス様が神殿に登りまして、そして堂々と説教したと、教えたと。そうするとこの人は学問をしたわけでもないのに、正式に学問を収めたわけでもないのに、どうしてこんなに聖書をよく知ってるんだろうかと聞く人たちが驚いたわけなんです。しかし先週言いましたように、イエス様はご自分のことを語っておられましたからね、聖書について語るということは、この時には旧約聖書でありますけれども、旧約聖書について語るということはメシアについて語るということ、すなわち自分についてお語りになったということなのであります。ですから堂々と、またイエス様はご自分の権威に基づいてお教えになったのであります。であまりにも堂々としているものですから、で今日のところ25節でありますが、こういう人たちが現れたわけなんです。さてエルサレムの人々の中には次のように言う者たちがいた。これは人々が殺そうと狙っているものではないか。なんだかこのイエスを捕らえて殺そうとしている、そういう人たちがいるってことを、まあうすうす気がついているわけなんです。それなのに、あんなに公然と話をしているのに何も言われない。最も大切なお祭りの時期であります。で、神殿の中でイエス様は大声で人々に語っているわけなんです。で、人々は喜んで聞いているわけなんです。で、どんどんどんどん人は集まってきたんだと思います。何も言われない、文句は言われない。議員たちは、すなわち偉い人たちね、お偉い人たち、議員たちは、この人がメシアだということを本当に認めたのではないだろうか。本当はメシアだということを知っているんじゃないだろうか。というふうに言うわけなんです。それはそうかもわからないけれども、しかし私たちはこの人がどこの出身かを知っている。ガリラヤのナザレから出てきたという、この出どころを知っているわけなんです。ナザレのイエスとこう言われてましたからね。でもメシアが来られる時はどこから来られるのか誰も知らないはずだと。このメシアが来る時にはどこの出身か、どこから来るかは誰も知らないはずではないかと。これは特別旧約聖書に書かれているわけではありません。しかし、まあ迷信めいたといいますか、ユダヤ人の間では出身はわからないんだと、それがどうもメシアらしいっていうね、そういう一般的な考えがあったようなのであります。で、ナザレのイエスと出どころが分かってるんだからメシアであるはずがないって、こう人々は言い合ってたわけなんです。で、それをイエス様は知りまして、それで28節、すると神殿の境内で教えていたイエスは大声で言われた。 ボソボソと語ったわけじゃなくて、堂々と大声でですね、イエス様は人々にお語りになったのであります。あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私のことを知っている。どこから来たかも知っている。ね、しかし、私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。私はその方を知っている。私はその方の元から来たものであり、その方が私をお使わしになったのである。なんだかこう、ちょっとちぐはぐな感じがしますね。あなたたちは知っている。だけども、あなたたちは知らない。どっちなんですかってこう聞きたくなりますけれども、まあ言ってみればですね、あなた方は知っているけれども、実は本当のところは知らないんだ。こういう言い方よくしますよね。知ってるけど実は本当のところは知らないんだよ。表面的なことは知ってるけれども本当のところは知らないんだって。イエス様はそういうおつもりで お語りになったのであります。大工、ね、ヨセフとそれからマリアの子供だ。ガリラヤのナザレから出てきた。という人間的な点ではですね、間違いなく知っていたわけなのであります。で、キリスト教信仰から言いますと、イエス様のが人間としてお生まれになったこと、イエス様はその両親というのはちゃんといらっしゃって、そのもとで育ったということ。で、この時代であればですね、ユデアの街道に行きましてね、で小さい時から旧約聖書のことも教えられて、だんだんだんだん知識もですね増えていって、で成長していく、まあ普通の子供と同じ、ただよくできたんだろうと思いますけどね、あの子はよくできるってそういうふうには言われたんだろうと思いますけれども、当たり前のように育ってきたわけなんです。これはとても大切です。なぜかというと、イエス様は十字架におかかりになるんですけれども、神の御子として十字架におかかりになったのではありません。私たちと同じ。人として十字架におかかりになった。で、私たちの身代わりとして十字架におかかりになった。それにイエス様は罪を他にしては、罪を除いては全く私たちと同じであった。喜びも悲しみも感じますし、怒ることもあれば、お腹が空くこともあるし、で疲れてくれば眠たくもなるし、叩かれれば痛いし、十字架の上に釘付けにされれば言葉で言い表すことができないほどの痛みをイエス様はお感じになったのであります。そして全ての人の罪の身代わりとして、父なる神様からの罪に対するこの裁きをお受けになったわけでありますが、その時の恐れというのは、神の御子なんだからそれは怖いはずがないじゃないかというのとは違いまして、私たちが恐れるのと全く同じようにイエス様は十字架の上で恐れたのであります。この面は本当であります。しかし、それだけではなくて、イエス様がおっしゃったように、私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。私はその方を知っている。もう一面、私たちには知らないことをイエス様はよくご存知である。私たちが知らないことをイエス様はご存知だ。何かというと、父なる神様のことであります。神様ご自身であります。で、これはイエス様として本当に特別な意味でイエス様はよくご存知であったのであります。この父なる神様の御心を行うために おいでになった。父なる神様の御心を実現するためにお育ちになった。そのために十字架におかかりになった。という点では、父なる神と全く同じ、神ご自身でいらっしゃる。まあ、難しい言葉で言いますと、二世一人格という教理では言っております。人間である、全く人間であるという点と、全く神様であるというこの点、これがイエス様というお一人の中に等しくあったのであります。今私たちはウェストミンスター小距離問答を講読しておりますけれども、問いの21、教理としては簡潔ですけれども、問いの21でそのことを教えております。問いの21、先民の贖い主とはどなたですか、救い主とはどなたですかというところですが、答え、神の選民の唯一の贖い主はイエス・キリストです。この方は神の永遠の御子でありつつ、人となられました。それで、当時も今もいつまでも、この二つの区別された性質、一つの人格を持つ神、また人であり続けられます。神の永遠の御子でいらっしゃった。神と等しき、いや神ご自身でいらっしゃったんだ。でこの方が人となられたんだ。ヨハネ福音書だと1章の14節に書かれておりますけれども、この言葉は肉となって私たちのうちに宿られた、肉体をとって私たちのうちにお住まいになったと書いてあるところであります。で、当時も、今も、いつまでも。当時もっていうのは、イエス様がお生まれになった時ね、十字架におかかりになったあの2000年前も。で、今も、今も神であり人である方として天にいらっしゃると聖書は教えております。で、イエス様がただただ永遠の御子っていうだけではなくて、人として、私たちと同じ人として天にいらっしゃる、父のもとにいらっしゃる、これはとても大切なことでありまして、私たちの代表としてね、イエス様は人としても父なる神のもとにいらっしゃるんで、私たちの代表であって、私たちも必ずその時が来たらイエス様と同じ人として神のもとに、あるいは神の御国に必ず行くことができるんだっていう証拠といいますかね、本当だと信ずる保証といいますか、そういうお方としていらっしゃるんだ。で、いつまでもと小距離問答は書いております。で、イエス様は神であり人であるということを永遠におやめになることはないということなのであります。で、私たちが時が来て、それぞれが神の御国に挙げられる、あるいはイエス様がもう一度いらっしゃって神の御国が実現するといった時に、神であり人なるお方としてやっぱり私たちの前に現れるわけなんですよね。人として、神として、で、神と人との仲を取り持つ方、難しい言葉で中保者と言ったりしますけれども、そういう方として私たちをこう治めるといいますか、そういうことをなさるのであります。そういう働きをする方として、神でありつつ人なるお方なんです。神であるっていう点でも完全であり、人であるという点でも完全なお方である。これがイエス様についての教会が理解完全に低くしたわけではないんですけれども、整理をしたイエス様についての教えであります。 で、人なる方としてはですね、それはユダヤ人たちはよく見てるわけ。耳で声を聞いてますし、語ってる姿も見てますし、その教えもですね、ああすごいなと思ってこう聞いてるわけなんです。で、そういう点ではあなたたちは私のことを知っている。どこから来たかも知っている。しかし、私をお使わしになった方についてはあなた方は知らない。私はその方の元から来たんだと。その方が私をお使わしになったんだと。その意味でのですね、まあ本当の意味での出身、出どころ、どこから来たのか、それはあなた方はまだ知らないんだと。こうおっしゃったのであります。神から、父のところからおいでになった。なんだかかけ離れたように私たちはイエス様のことを思いますけれども、でも聖書をよくよく読みますとね、結局私たち人も実は出どころはその神様にあるんだとこう書いてあるんですよね。で私たちは出身ということを特別な意味で言うことありますね。お国はどこですかとこう言ったりしますよね。いや四国から来ました。いや生まれたのは山梨県なんですけども、埼玉県の熊谷とか蕨とかね、広島に行ったりで、また今度は帰ってきて秩父にいて、でもう高校卒業してフラフラしてますから、なんか国っていうところはあるようでないんですよって、まあこれは私のことなんですけれどもね、国って言われてもちょっと困るなと私はいつも思っております。昨日NHK のテレビ番組見てましたら、アイヌの方の番組やってましてね、皆様もよくはご存知だ、体験はしたことがなくてもよくご存知だと思いますけれども、もともと北海道にいた固有の民族でありますけれども、迫害されましてね、でその文化も失われ、言葉も失われそうになっていると。で大変差別もね受けてきたということをご存知の方も多いと思います。まあ、その番組は浦川さんという男性のことをこう中心にできてた番組ですけれども、あることがあって45歳になって東京に出てきたんですね。それで事業を起こして、そして千葉の君津の方でアイヌとしての固有の文化を守りながら、そこに対の住みかを作ってですね、今いらっしゃるようであります。で東京に出てきた時には自分がアイヌ出身だということを隠してね、東京で都会で住んでいる方もたくさんいたようなんですけれども、この浦川さんが誇りを持ってアイヌとして生きているという姿を見て知って、だんだんと集まってきて、そういう方たちにとっての大変大切な存在になって、もう今ではアイヌであるということを大変誇りを持って生きるようになっているんだという、そういう番組でした。その方たちは自分の出所をアイヌだということを差別をねした体験から語れない、堂々と言えなかったというわけなんです。で人間はこう生まれとか育ちであるとかね、それから民族であるとか、そういうところですぐ人を見て、そこで人をこう測ろうとしたりすることありますけれども、聖書を見ますとね、どうも出所は神様なんですよ。まあどうもって言ってんじゃちょっとあれですけれどもね、創世記の一章を見ますと、まあ、はっきりと書いてあります。皆様はよくご存知であると思いますけれども、創世記の一章の26節、神は言われた、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。我々にかたどり、我々に似せて、ここだけを見ますとね、その意味がよくわからないんですよ。実は 海の中の生き物、鳥、あるいは地上を、ね、こう生きる家畜、動物、そこのところをどういうふうに聖書は書いているのかといいますと、地はそれぞれの生き物を生み出せ、家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ。この新旧約聖書、訳があんまり良くないんですけれども、ここのところはですね、種類に従って生み出せって、こう書いてるんです。種類に従って生み出しなさい。犬なら犬の種類に従って、猫なら猫の種類に従って、種類ごとにこう生まれてくると。そういうふうに書いてるんです。じゃあ人間はと言いますとね、人間も種類に従ってって書いてるかと言いますと、ここがミソなんですけれどもね、そうは書いてないんです。我々に似せて、我々にかたどって人を作ろうと、こう書いてまして、それは人から人は生まれるんです。私も人なる両親から生まれてきて、その意味では人が人を生んだんだと。種類ごとにね、私も生まれてきたんだとも言えるんですけれどもね、そうではなくて、我々に似せて人を作ろうと。これが聖書を教える人間の創造のところであります。ですから、人は親から生まれてきたんですけれども、でも神様から生まれてきた。神に似せて生まれてきた。被造物ではありますけれども、ね、神に近い存在なんですよ。その神に近いというところの本当の意味は何ですかって言いますとね、神様を礼拝するというところなんです。馬も牛も猫も、なんかカラスっていうのはすごく頭がいいんだって、4歳ぐらいの、ね、子供の知能があるんだって、なんかこの間書いてありましたけれどもね、そういうカラスでありましても、神様を礼拝するとかね、神様を讃えるってことはできないわけなんです。人は神の形に似せて作られましたから、人は神を知って神を礼拝し、で神と共に生きることができる。これが人間の人間らしいところでありまして、ここに人が作られた本当の目的っていいますか、姿があるのであります。で、イエス様はなぜ神であるのに人となって私のたちの間においでになったんですかっていうと、あなた方も実は神の子なんだ、あなた方も実は神から生まれたんだ、神から出てきたものなんだ、あなた方はその生涯を終えたら神のもとに行って、その生涯のね、報いをちゃんと受けることができるはずなんだ。悲しいことについては慰められ、喜ばしかったことについては本当に喜びが与えられる。そういうふうにしてその生涯をですね、喜ぶことができるんだ。それが人なんだ。もう一度、神様を知らないものになってはしまいましたけれども、私を通して神を知りなさいよ、私を通して本当に出てきたところ、その出どころを知って、それを大切にしなさいよ。いわばそれがイエス・キリストを私たちが知ることの意味なのであります。人は人でしかありませんけれども、人はやっぱり神に似せて作られた、とっても大切な人なのであります。一般的に人が神様っていうだけじゃなくて、私たち一人一人が、ね、皆様一人一人が出所を神様に持っているのであります。で、イエス様は特別な意味でその方のところから来たんだと、こういうふうに言いまして、 30節。ヨハネ福音書の7章に戻りますけれども、30節。人々はイエスを捕らえようとしたが、けしからん。あんな。出どころは、特別に、ある方のところから来た。あれは神様のことに違いない。そんなことを言うのはけしからん。と、こういうふうに考えたんだと思いますが、捕らえようとした。しかし、手をかける者はいなかった。イエスの時はまだ来ていなかったからである。父なる神から使わされた。で、使命が託されて、その使命を果たす時はいつかというと、その時ではなかったので、捕らえる者はしかしいなかったというのであります。イエスの時はまだ来ていなかったからである。しかし時が来れば、イエス・キリストはその使命を果たすためにユダヤ人の手の中に自分から進んで落ちていったのであります。で、32節でありますが、パリサイ派の人々は群衆がイエスについてこのように囁いているのを耳にした。メシアかもしれないって、こういよいよますます思う人たちが出てきましてね、それをパリサイ派の人々は分かった、耳にした。で、祭司長たちとパリサイ派の人々は、祭司長というのはその神殿の中心に働く人たちね。で、エルサレムで仕事をする人たちなんです。神殿はエルサレムにありますから。パリサイ派の人たちというのは神殿を離れて民衆の中に入っていって教える人たちですから、エルサレムからもう遠く離れて、まあ、いわばですね、人間関係から言うと仲の悪いのがパリサイ派と、それから祭司長たちなんですけれども、どうもイエス様についてはね、一緒になって捕らえよう、捕まえようってこう相談をし始めた。で、イエスを捕らえるために下役を、下っ端をですね、イエス様のところに送り込んだってこう書いてあります。で、そのことをイエス様はお知りになりまして、で、33節、これもなんだか分かったようで、ね、分かんない言葉なんですよね、イエス様の。今しばらく私はあなたたちと共にいる。それから自分をお探しになった方のもとへ帰る。あなたたちは私を探しても見つけることができない。私のいるところにあなたたちは来ることができない。今はしばらくはいるけれども、少ししたら私を使わした方のところへ戻るんだ。探しそうったってあなた方はもう探せなくなるんだ。私のいるところにあなた方は来られないんだ。こういうふうに不思議なことをお語りになったのであります。すると、その言葉は一体何を言ってるんだろうかって言って、また騒ぎになった。またあれはどういう意味だろうかってね、不思議にみんな思ったって。本を書いて、まあ、今日の段落を終わるわけなんです。これは何のことなんだろうかというふうに私たちも思いますけれどもね、実はイエス様が十字架におかかりになる前の晩に弟子たちにお語りになった、その言葉と合わせると意味が分かってきます。それはヨハネ福音書の14章でありますけれども、14章の一節で弟子たちにはこうお語りになったのであります。ヨハネ福音書の14章1節、196ページでありますが、心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。ここで私を信じろとイエス様がおっしゃったということが大切なんです。私を信じろ、ね。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行って あなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。去っていくっていうことははっきり書いてませんけれども、場所を用意しに行くからな、しばらくの間さよならだよっていうことなんですよね。場所を用意しに行くから、父のもとに行くから、で用意ができたらまた戻ってくるから、また戻ってくる、そしてあなた方を私のもとに迎えるから、ってこうイエス様もおっしゃってるんです。で、私のいるところにあなた方もいることになる。これが一番大切なことなんですけども、私がいるところにあなた方もいることになる。それからはずっと私のいるところにあなた方もいることになるんだから、イエスと私たちは決して離れることがないんだから、こうイエス様もおっしゃったんですが、このその祝福、その喜びに預かるためにはですね、私を信じなさいとイエス様はっきりおっしゃったんです。私を信ずるならば、しばらく父のところへ行って家を用意してくるけれども、できたらちゃんと帰ってきて、あなた方を私のところへ迎え入れるから、で、これ今日読みましたイエス様の言葉と合わせますと大変よくわかるんですよね。自分をお使わしになった方のもとへ帰る。あなたたちは私を探しても見つけることがない。だってイエス様を信じてないんですから。あいつはどこに行ったんだ、復活して天に行ったって言うけども、そんな見たものはいないじゃないか、俺たちに復活したイエスを見せてみろと言ったって、それは見つかりませんよってイエス様もおっしゃったわけ。信じる者にしかイエス・キリストは現れないんですから、で、だから見つからないんだ、私のところにあなた方は来ることは絶対できないんだ、だって私を信じてないんだから。信じた者に対しては私が迎え入れるから、ちゃんと私が、ね、手を飲めて迎え入れてあげるから、で、あなた方は私のいるところにいることになるんだから、今日のところはあなたたちは私のいるところに来ることはできないんだ。これイエス様を信じない者に対してははっきりと私のことは見えなくなるんだ、見つけ出せなくなるんだ、行こうと言ったって行けないんだ、決して来れないんだって、こうイエス様はおっしゃったので、私たちは実はこの御言葉ではなくてですね、14章で書いたところ、イエス様もおっしゃったところ、私を信じなさい、私のいるところにあなた方はいることになる、そのためにその準備をするためにしばらくねさよならをするんだけれども、そんな心配することはないんだとおっしゃるのであります。先ほども言いましたけれども、私たちは神様に似せて、神様に従って一人一人この地上で生きているものであります。で、終えてどこへ行くんですかって言った、イエス様を信じてやっぱり父のもとに、約束してくださった神の御国に、私たちのために用意してくださった住処に、イエス様と共にそこで喜ぶんだ、そこで地上の生涯の慰めを得るんだ、そこで地上の生涯の意味を見出すんだ、喜びと感謝を持って見出すんだと聖書は教えております。ぜひイエス様を信じていただきたいと思うのであります。ぜひイエス様が神のもとから来た誠の救い主だってことを受け入れていただきたいと思うのであります。お祈りをいたします。